私が通っている場所は内緒なんですけど、で、そこに行くには地下鉄乗り換えが必要なんですけれど、あの地下鉄の乗り換え、まあ、他にもあのいろんな手段はありますけれど、乗り換えずに、梅田まで行けるルートが1個ありまして、それは何かというとバスなんですね。で、まあ、めったに使わないんですけれど、今日なんか乗ってみようかっていう気になりまして、でバスに乗ったはいいんですけれど、まあ、座席に座ることはできたんですが、あっという間に超満員状態になりまして、本当に身動きが取れないという、もうそれでなんかこうものすごいぎゅうぎゅう詰めの中でですね、まあ、一応座ってはいるんですけど、なんかもう全く落ち着かない状態でヘトヘトになったというね。でその後、まあ、地下鉄に乗りまして、御堂筋線に乗りまして、西中島南方駅に着いたわけでありますけど、そしたらなんか改札を抜けてきたばかりのサラリーマンが、あいつはもううざいね、レオだろあれとかって言ってる人がいまして、あいるなと思ったら向こう側にピンクの軍団がいまして、うわ気持ち悪いとかって思ったら本当にヘドが出そうになってしまいました。TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロイシアキコ研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこボヨヨン、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、目の前5メーターぐらいのところにうじゃうじゃといましてね、ちょうど記念写真かなんか撮ってる最中で毛とか思いましてですね、さささっと通り過ぎたんですけど、まあなんかこう気分が悪いですね。ああいうのこうヘドが出るぜっていうよく言いますけど、本当に酸っぱいものが込み上げてくるんですね。ということでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎田信也門と
ケルートミエと、
そして IBB 九州は
平上英子です。
ということで今日はこの、お三人でお送りしていこうと思っておりますけどもね、久しぶりにドピンクを見てしまいまして、本当に気分が胸くそが悪いわけでございますけどね、本当にもうとっとと選挙終わってくんねえかと思ってるんですけど、まあどうせね、なんか比例に逃げたりするんでしょうから、まあどうするのか分かんないですけど、まあもうとっとともう諦めてほしいですね。あとまあなんか警察もなんか動いてるって話も聞きますんで、もうこれ検挙した方がいいですよ、これいろいろね、ということを申し上げております。ということで最初のお便りこちら、秋田県秋田市からいただきました。ラジオ49歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
内戦勃発で戦場と化した近未来のアメリカを舞台に、最前線を進むジャーナリストたちを描いた映画シビルウォーアメリカ最後の日がヒットしています。もしこれを日本に置き換えた時どんな筋書きが考えられるでしょうか、ということでいただきました。木田さんもうね、いち早くご覧になったということで
全く存じてませんが、
あそうですか、カリフォルニアと、どこだっけ、テキサスだっていうな、うん、かが連合軍を組みましてね、うん、で19の州がアメリカ合衆国に反旗を翻して合衆国から抜けるんですよ。 そして、ワシントン DC を目指して軍隊を動かしていくという、そういう、まあ、内戦状態で、さらにその大統領は、まあ、徹底抗戦を呼びかけ、しかも自分たちが有利であるというような、まあ、プロパガンダを展開するんだけれど、まあ、3週間ぐらい、全くメディアの前に現れていないということで、まあ、そこに向かって、ジャーナリストが、何とかして大統領からコメントを取ろうということで行くんだけれど、その途中でまあさまざまないろんなことが起きるということで、劇映画を見てるっていう感じじゃなくなりそうです。途中でなんかドキュメンタリーを見てるかのような、なんかそういう埋没感というか、そういうものだそうで、と言っておきながら私はまだ見てないんですけどね。というまあこれを日本でやるっつってもね、昔皇帝のいない8月って映画がありましてね、山本幸男監督作品、松竹映画ですけども、渡瀬恒彦、吉永小百合、山本圭とかね、あと三國連太郎、渥美清も出てますけども、これ、これがまあ関の山でしょう。まあ、これは陸上自衛隊の中で非常にこう極右的な思想に、まあ、支配されている渡瀬恒彦が、部下をこう焚きつけて、で、クーデターを起こすという、そういう話なんですね。で、まあ、これ九州博多駅から物語始まるんですけども、博多駅から当時走っておりました寝台特急桜、これをジャックするという、で中に爆弾を積んでいて、乗客もろとも吹っ飛ばすぞと要求を聞けということで日本政府を脅すという、まあ、でその時にその日本政府の中にいる内閣情報、あるまあ後の内閣情報、あの時はまだ調査局だったかな、まあ、そのチーフみたいなのがいて、でそして、この、陸上自衛隊の中でも、そういう危険分子を取り締まる側の三國連太郎がいて、というで三國連太郎の娘が吉永小百合で、吉永小百合をレイプしてそのまま嫁さんにしてしまうというめちゃくちゃなことをやっているのが渡瀬恒彦という。でしかもなぜか、吉永小百合は渡瀬恒彦を最後は愛してしまうというですね。でもともと吉永小百合には山本圭というかの言い名付けがいたんだけれど、というまあなんかね恋愛模様を混ぜてくるとね、濁るんですよ。もうあれを抜いて、あれを抜いて完全にねこうストイックな話にしてくれれば面白いんですけどね。だから戦争映画に私本当語弊があることを覚悟で言いますけど、戦争映画に女出しちゃダメです。反戦映画とか戦争の悲惨さを描く映画とは別ですよ。私が言ってるのは戦争エンターテインメント映画というやつで、見終わっていやー面白かったねっていうような、そういうやつは基本的に男が男騒ぎの映画の方が面白いんですよ。どうせフィクションなんですから、で例えばね、私が大好きなもう700回以上見ている太平洋奇跡の作戦キスカという映画は、これはエキストラを含めて、女性はただの一人も出てこないですから、でまあエキストラぐらいはいいんですけれど、なんかこう女性の涙とかね、そのなんかあなた生きて帰ってきてねとかってそういうのがあると思う、まあ、ああげんなりもう映画なんだからみんな死にゃいいじゃねえかとかと思う時あるんですけど、どうせ映画だろうっていう、もうどんどん死ねや死ねやというぐらいで死んでいいぐらいという、これ実際にドキュメンタリーではよくないわけですよ。あくまで映画なフィクションなんですから、というふうに私は思ってるんですけども、まあ、ジョイコさんは
これなんでそんなに、ね、大ヒットしたんですか、
何がですか、
この映画はなんでそんな大ヒットしたんですか。
やっぱりそのリアリティがある。で今の例えばトランプ政権時代のいろんな出来事だとか、それ実際のことをうまい具合にこう織り交ぜてるもんで、なんか今起きてもおかしくないっていう感じがこうする映画になっていて、で見てるうちにその本当の世界かな、世界観というか本当のアメリカで今実はこうな、今すぐこうなってもおかしくないんじゃないかっていう、そういう埋没感があるらしいですよ。ええ、 まあ、あの確かこれ松田さんもおすすめしてたような気がするんですけど、
ね、松田さん好きそうですね、
というね、うん、まあ、あとそうですね、私これあの、まあ、政府転覆ものでいうと、はい、あのこれ全く DVD 化もされてないですし、うんうんうん、あと配信でもやってないんですけど、うん、あの堤幸彦監督作品で、はい、1985年だったかな、はい、95年か1995年の作品で、はいはい、さよなら日本っていう映画がありまして、はい、これは僕は好きですね、はい、あの主演が尾形健さんで、で沖縄のあるちっこい島が舞台になってまして、はいはい、まあ、架空の島なんですよ、はい、そこにある一つだけある村があって、うん、でそこではですね、さまざまなその例えば風水害だとかで被害を受けるんだけれど、うん、日本政府の対応が後手後手で、うん、いつまでたってもその復旧できないとか、本当にその日本政府に対する不満がもう、うん、渦巻いてる村なんですけど、でついに頭に来た村長がですね、はい、独立宣言をするわけですよ、うん、日本からの独立を、はい、でそしてその村から一人だけ東京の大学に、行っている学生がいまして、はい、そいつ、まあ、当然東京の下宿に住んでるわけですけど、はい、それを大使館にするわけですよ、日本大使館に、はい、まあ、日本政府と交渉を行うんですけど、日本は相手にしないわけですよね、うん、でところがいろんなその、まあ、知恵を使って外国を巻き込んでいくんですよ、この尾形健が、うん、村長が、うんうん、で噂が出てきて北朝鮮が実はこれは認めるんではないかとか、そうすると北朝鮮が軍事供与をしてミサイルを配備するんではないかとか、いろんな話が出てきて、それでついに自衛隊も動いて爆撃しそうになるんですけど、最終的にアメリカが認めちゃうんですよ、この国を、
この国
ある知恵を使ってね、うん、でそれで結局独立を果たすっていう、そういう映画なんですけど、はい、僕はあのこういうことは実際に起きても面白い、 あってもいいんじゃないかと本当に思う時ありますけどね、でよくね沖縄が独立っていう話が出る時があるんですけど、まあそれは本当に沖縄の県民のね総意であるかどうかって言ったらまた別なので、もっとちっちゃいねその村人だけでもうやろうぜっていう風になるようなそういう話だったらあってもいいんじゃないかと思うんですけどね、まあ、木田さんももうすぐ水前寺で独立をするということですけどいかがですか。
何の独立
日本からの独立を宣言する、もうあのなんかドクロの旗かなんかをこうあの家に掲げてですよ、どうですか。
怪しい思想、
ないです。
ああ多分あの独立するっつったら、ああそうですかよかったですねって言われてなんかペンションでも始められるんですかとかっていうそういうふうに言われるかもしれませんけどもね。まあ
これキリストの有名な女優さん出てるんですね。
これシビルウォーの方ですかどっちですか。
はいはい、キルスティン・ダントスとか。
まあだから当たる映画ですよこれは。当てに来てる映画ですから。
ちょっと気になりますね、そうみんながなんか面白い。
ああ、まああの熊本でも上映してると思うんですけど、
ね、なんか結構上映感もいっぱいですね。
いやだからヒットしてるって言ったの最初から。
だって全く知らないんだってね。
いやそれは知らない、あんたが悪いんだ。
ほとんど知らないですよ。
いやテレビとかでも CM バンバン売ってるよ。
テレビ見ないですもんね。
あとネットでも結構あの YouTube とかでも多分 CM 流れてると思うけどね、ということでございまして、まあいろんなねこういう政府転覆ものはまあいっぱいあるんですけどね、日本で他にあるかいな。
これないね。政府転覆ものなんですか。
まあ、あのいやね、あのネタバレ俺落ちまで知ってんだけど、なんなら今ここで語ってもいいんですけど、そうですか。続いては熊本県熊本市からいただきました。46歳、健常主婦、ラジオネーム油すましの、孫。
ありがとうございます。
たたたた大変であります。なんなんと熊本市ふるさと納税にケロロ軍曹とのコラボが実現したであります。実はまだケロロ軍曹の連載が続いていたことを知らなかったのであります。
そんなにない。
さあ熊本市に納税しよう、これは、ケロロ軍曹熊本市ふるさと納税コラボが決定したと、オリジナルの化粧箱に、馬刺しやその熊本県産の果汁などを使ったジュースなど、いろんなものが入ってるそうでございます。角川書店発行の月刊少年エースで連載中なんですよ、ケロロ軍曹、2020今年、連載25周年を迎えたことを記念しまして、作者の吉崎美音さんに、縁の深い熊本市で、ふるさと納税返礼品を企画したと。吉崎美音さんは小中学校の頃熊本市に住んでいたということは結構有名でございまして、なのでこのケロロ軍曹の中に、いきなりダゴとかそういったのがいっぱい出てくるわけですね。で、今回の返礼品はケロロ軍曹の人気キャラクター6体が描かれたオリジナル化粧箱に馬刺しやジュースなどの熊本市特産品を入れて届けるということです。で、化粧箱には熊本市の地図の形に沿って観光名所などが散りばめられた背景に、ケロロ軍曹の人気キャラクター6体が描かれた、この吉崎美音さん書き下ろしの、デザインになっているそうです。別にいらないですけどね。どうですか、木上さん、ケロロ軍曹は。
いやー、見たこと、アニメをそのまま見たことはないんですけど、
は
あ、はい、で、一時期はそのキャラクターは好きでしたけどね、
はあ、
でも、
ええ、
私、いまだに知らないんですけど、
はい、
ふるさと納税ってどういう仕組みですか？
ふるさと納税はそのどこかなんかいいなっていう場所があったら、そこにその一定のお金をこう振り込むわけですよ。そうするとそれがその税金として控除されるわけですね、税金払ったということで。だからその自分が払いたい税金をその自治体を指定して払うことができる制度と思ってくれるんです。それをやるとお土産がもらえると。
それはその納めたお金に対してのあれですか？それはいくらでもいいってことですか？
いくらでもいいってわけじゃないです。最低限確かあったと思いますよ。もちろん100円を納めてそんなお土産もらおうなんて虫のいい考えは絶対それは無理ですよ。それは、だからほらよく地域通貨みたいなのあるじゃん、ちょっとこうインセンティブというかちょっとだけついてる、おまけがついてるって、そういうような感覚だと思ってくれいいんじゃない。で、でそのと地域の特産品がもらえますと、ただ時々トラブルが起きるよね。この間もなんかどっかでなんかすき焼きの肉、なんか高級和牛の肉っていうやつがほとんど脂身しか入ってなかったっていう、もう赤いとこがなくてまるで白い、もうこれはラードかっていうような、
牛脂、
まあ、牛脂だからヘッドですけど、もうそれどうするんだよっていう。
本当だ。
で、まあだからそういうのとかたまにありますけどね、まあ、熊本市がそういうことがないようにぜひ気を使っていただきたいと思いますけどね。
じゃあやっぱり納税することによって得するってことですか？
まあだから自治体にはお金が入る、そして地元の特産品が売れるっていう、まあそういう一石二鳥っていうかで、まあもちろんそのね、多少はまあ儲かるような仕組みにはなってる。で
キャンプ用品とかも
あるんですよね。あるでしょうね。
異様に高いですけど、
まあだからいいやつを提供してるとこはそれなりに高い、でお手軽などなた様でもちょっとやってくれとかっていうのは、まあ安いですよね。まあ、だから熊本県のこのケロロ軍曹がいくらなのか知らないですけど、いくらからなのかは知らないですけど、まあそんな高そうな感じしませんけどね。
なんかね、
というね、まあどうなるんでしょうね。私はまあ全然興味ないですね。
まずただふるさと納税がよくね、
まあまずはふるさと納税でググレカス
ググレカス
もうすぐにここ答えが出てくるので、もう一瞬で答えが出ると思います。
興味がないからね。
まああなたは別にふるさと納税するよりはもうすぐにの自分に納税しちゃうでしょ、お酒で。
ああそうですね。それはそう。
ということで、ございまして、まあ今週はね、まあこれ、配信してる頃には、名古屋で QIC、はい、ミーティングキャラバン2024名古屋を行ってるわけでございまして、はい、で会場でも収録を行うんですけど、それは来週、来週の C 枠で、その模様を お届けしようということになっております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。
こちらは東京都小金井市からいただきました。59歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
能登半島の震災対応として、石川県創造的復興プランというのが出ています。また岸田前総理はもたもたしていた感がありましたが、石破新総理は早速2024年度予備費から509億3154万円の追加支出を決定しました。早く元の生活に戻れるようお願いしたいものです、ということをいただきました。で、今回この政府、石破政権が早速打ち出したものは、この今言いました509億円というね、509億3154万円の追加支出、で、まあこの石破さんというのはもともと防災とかそういったものに力を入れていくってことをずっと言ってましたんで、まあこの間5日に能登半島を視察しまして、まあ早速これをその予備費の中からお金を出して、で、まあ何をするかというと、被災者に、温かい食事を提供できるキッチンカーの、派遣費用や、避難所の環境改善に、とりあえず26億円ほどを充てると、でさらに河川や国道などの公共インフラの復旧に、328億円程度、でさらに被災家屋、や建物の解体作業を加速させるということで、その災害廃棄物処理費として155億円程度を拠出したということになっておりまして、それが合わせて509億3154万円ということで、まあ今回その、まあ今までの岸田政権もそうなんですよ、サミザレ式にちょろちょろちょろちょろっと出してきたんですよ。これ間違ってんです。こういう災害の復旧とかなんとか、戦争もそうなんですけど、もう先制と集中ってもう決まってるんです、これセオリーが。ドーンと最初に出して、一気にやれってやった方が絶対早くなるんですよ。でそれをその岸田政権の場合、なんかあの人ケチだったんだねと。で出しちゃいるんですよ、それでも。それでね、これまで大体7回出してまして、合わせて7150億円出してるんです。で出した最初からドンと出せっつうんですよ。もう全然、だから熊本の地震の時は割とそれは、はっきりとお金を出してたっていうか、まあ安倍ちゃんはまだその点、岸田よりはマシだったんじゃないかという、そんな気はしておりますけれど、でこの石川県創造的復興プランというやつですけど、これ6月に石川県が、出したものです。で、能登が示すふるさとの未来、能登The Future of Country という、別に英語で書かなくてもいいだろうと思うんですけどね。でね、 これ見ますとね、
はい、
全部でですね、7つの章、第1章、第2章、第3章とあるんですけども、うん、序章、第1章、第2章、第3、第4、第5、そして別冊というようになってまして、うん、まず序章、能登らしさ、はい、第1章、被災状況を、まあ、確認しよう。第2章、創造的復興に向けて、そのスローガンや基本姿勢。第3章、プランの位置づけ、これどれぐらいの期間、そしてどういう場所に対してやるのかっていう、こと。で、第4章、取り組み。まあ、実際にどういうふうにやるのか。で、第5章は、それをどのように進めるのかという、その、進捗、推進体制を、うん、まあ、示していると。で、これがですね、非常に甘いですね。
ああ、そうですか。
こんなんでいいんだろうかって私は思うんですけれど、これ、まあ、多分、概要なんで、私が今持ってるのは、はいはい、本当にまあ、言ってみれば、リードしか書いてないようなもんで、まあ、短期、これは2年後、中期、5年後、長期、9年後、まあ、今から、まあ、そうですね、まあ、9年、まあ、10年まで、経たないぐらいの間にできることを決めているということになってきます。で、4つの柱というのがありまして、これが、教訓を踏まえた災害に強い地域づくり。まあまあいいでしょう。で、第2、能登の特色あるなりわい、まあ仕事ですね、の再建。まあ、例えるならば、輪島塗りとか、ああいうものがありますけど、ああいったものを、まあ今、ストップしているところが多いですけど、それをいかにして再建するかということですね。そして、暮らしとコミュニティの再建。まあ、町が、まあ、ぶっ壊れてしまって、みんな別のところに住んでたりして、それまでの、まあ、お隣同士の、その、結びつきとかっていうのが、まあ、希薄になりつつあるわけですけど、それをどのようにして再建するのか。で、最後に、誰もが安全、安心に暮らし、学ぶことができる環境、地域づくりと、いう書いてあります。これぐらいのことはもう最初から分かりきっとることでしてですね、でわざわざ書くほどのことじゃないんですけど、その中から今度より突っ込んだやつの説明になっていくんですが、これがその例えば今回震災によって人口が減少する、それがさらなる加速、これが懸念されていると。でこの震災を乗り越えてさらに活力を維持する、あるいは向上させていくために、そのいろんな、まあ、ともかく人を増やす、人口を増やす施策を考えるって言うんですけど、ここに書いてあるものでは増えません。なぜかというと内容4つあるんですけど、
はい、
能登地域の特性に対応した2地域居住モデルの検討。だからこれって要するに、まあ、ここに住み着かなくていいですから、別荘みたいな感じで来てくれませんかという非常に弱気な思想です。で、官民連携の、連携復興センターの設置。まあ、何でも官民連携でいいと思ってるんですよね、これね。で、能登農林水産業ボランティアの実施。要は、ただ働きする人たちをいかに集めるかって、もう非常に甘いです。で、能登への移動時間の短縮。これだけでしょ。多分、効き目があるのは。ええ。だから、道路、高速道路とか、はい、あるいは高速鉄道、うん、そういったものを、まあ、整備するっていう、まあ、土建やウハウハっていう、そういうやつ、はいはい、まあ、私、土建やウハウハはいいと思うんです。それは結果的に地域にお金落ちてきますんで、はいはい、で、それ、今からやるったって、はい、これ10年長期っていう計画でも9年って書いてあるのにできるんですかね、この能登への移動時間の短縮、うん、まあ、あとは飛行機ですか、これは空港、能登空港ありますけど、それをもうさらに整備するのか、あと取り組み、能登サテライトキャンパス構想、復興に関わる大学、まあ、大学のその能登キャンパスを作ってもらおうという、で若い人に来てもらおうという、うん、続くかね。能登に誇りと愛着が持てるような学びの場作り、これどこでも同じこと書いてるんですよ、うん、自分のところの地域に子供たちが居ついてくれるためにって、全国津々浦々それやってます。それをその他の地域を圧倒するようなことを考えないとダメなんですけど、だからね、これ私がよく講演で九州で商工会の講演だとか行った時にやってた話なんですけど、はい、皆さんの敵はどこにいますかっていう、はいはい、そうすると大体その 例えばそれを公園をね大分県の割とちょっとこう、うん、まあ僻地、僻地とまで言うでもまあそんなにこうあのにぎわってない場所ですよ。そこの商工会とかでやっぱあれですかね、福岡とか あるいは東京大阪大都市でしょうかっていうようなことを今おっしゃる方が多いんですけど、あの不正解です。え、敵じゃないです。それは完全に負けてるんですから
確かに、
それは敵にしちゃいかんのですよ。むしろ味方にした方がいいわけで、で敵はどこにいるかって、はい、隣町です。近隣の町、
はいはい、
そこから客奪うぐらいの覚悟がなかったらそれは無理ですぜと。なぜかっていうとそこの地域に人がやってこないわけですから、はい、やって行ってみたいなと思わせるような相当なことをしなきゃいけないんですよ。でそれをね、はい、自分たちはお金もないし、まあ、あの人も少ないしどうしようか、よし隣の、ま、村と隣の町と、うん、一緒にやって、うん、頑張ってこう手をつないでやっていこうってやるんですよ、うんうん、仲間割れするんですよ仲間割れしたりね、うん、結局客が来始めたら自分のところへ連れてこようとし始めるんですよ。
ああ、
ええ、だから続かないんです。
あ、
ええ、だったら最初からお前のところ一つの町村でやんなよと、
はい、
ええ、それでとんでもなく特色のあることをやった方がいいよと、うんうん、であのこの町であのお客さんが来る場所どこですかって、あ道の駅ですねとか、あ、うん、あいいですよ道の駅、はい、何言ってますって言ったら、地元のお米や野菜や、漬物味噌、とか、を売ってますと、結構人気ですと、うん、隣の町にも道の駅があるようですけどそこは何が売れてますかね、全く同じです。
そう確かに、
で調べてみると商品まで同じだったりするじゃないですか。
同じやつありますね、はい、
なのでしょうがないんですよ、
はい、
ここでしか買えないものを作るべきですよっていう、もうちょっとしか売れなくてもいいから、はい、ともかくここでしか買えないものっていうのを何か作ってないと、でそっからですって、そういう話をよくしてたんですよ、
はい、
でこ この石川県のこの創造的復興プランって一つもこの創造的ってクリエイティブじゃないんですよ、
はい、
もうなんかもうどっかで見たようなね、ことがいっぱい書いてあって、はい、ようこんなもんでその通したなと思って俺感心してんすよ、逆に、すごいですよ。最後時が舞う能登の実現とか書いてます。時が舞ったってしょうがないでしょ時がそれはすごいですよ。そのほとんどいなくなってるこの鳥が、はい、あのいっぱいいれば、
うんうん、
でもただ鳥がいるだけじゃないですかこれ別にこれ白鳥だって言うんですよ。これ遠目に見たらどうせ分かんないですからあの白鳥をいっぱい連れてきておいて鶴でもいいからで時ですって言っちゃえばいいですそれあのそれと詐欺って言うんですよね。でそういうようなことをこれじゃあちょっとね、これではの、木上さんもね能登で生まれ育ったわけですけど今能登心配だと思うんですけどどうですか。
え、あの生まれは育ってませんけど、
ええ、そろそろ里帰りしたいなと思いませんかね。
あのでも大変、今でも大変ですよね。復興まだ全然でしょ。
うん、
だってあのね、あのお母さんと高校生の娘さん2人があの潰されて亡くなったあそこの横のねあのビルディングがズドンと横倒しになったやつ、あれもようやく解体が決まってっていうところじゃないですか。もう地震が起きて10ヶ月ですよ、
ね、ええ、1年経ちますね。
もちろんそのいろんなねその原因なぜ倒れたのかとかそんなのを調べるために保存してたっていうのもあるんで、うん、一概に遅いとは言えないんですけど、ただやっぱ全体で見た時はやっぱ遅いですよ、これで。まあ、そういったことでねこの能登をこうどうやって復興させるのか、相変わらずボランティアを使おうとかね、もうこれだけね日本にね災害が多いんですから専門の部隊を作んなきゃいかんですよ。その自衛隊とか消防警察に頼るのももちろんそれは必要なことではあるけれども、基本的にそういう大規模災害が起きた時に真っ先にすっ飛んでいく、 もう緊急救助隊サンダーバードのようなですね、
野口さん、
まあ、野口さんは救助隊じゃないですからね、あの人はまあ本当にあの立派なボランティアだと思いますけどね、で、まあ、ともかく、そういうチームというのを作ってほしいと思いますし、どっかのピンクの政党も同じようなこと言ってますけども、そこは中身ないですからね、一応悪口は言っとこうかなと思います。神奈川県相模原市からいただきました51歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人、
ありがとうございます。
大石明子氏の裏金疑惑ですが、いろいろ弁解なさっておられますけど、説得力がないばかりか、逆に計算もできないのっていうおバカさんイメージを強調するという副産物も生み出しておられます。この人やっぱりダメですね、ということでいただきました。もうおっしゃる通りだと思いますね。で、室井ゆずきさんのコラムが話題になってまして、これを読みますとね、前略、裏金は汚い金だから問題、不記載に歪償化すな、これ大石あき子衆議院議員の言葉です。これは10月4日大石さんの X、まあ、ツイッターでの発言、何について述べているかというと、ご自身に向けられた裏金問題について、大石さんの政治団体の令和4年分の政治資金収支報告書について、450万円の収入の記載漏れがあったため修正申告していることが話題になっている、また政党支部の人件費830万円も記載漏れで追加修正されている。大石さんはこのことが話題になると10月3日 X ツイッターでこのように説明した。前略、大石明子は裏金議員ではありません。提出した収支報告書に自らミスを見つけ、約2ヶ月後に自ら訂正を申告した議員です。中略、当時収支報告書を作成した際にダブルチェックをする体制が取れず記載漏れになってしまいました、というね、こういう文章を書いてる、でそれには訂正内容も貼り付けてあった、450万円のつまり人件費の方には触れないままだ、そして冒頭の発言に至る、先ほどの、裏金は汚い金だから問題、不記載に賠償化するな、そもそも裏金とは何だ、大石さんは組織的なお金、汚いお金と言ってるがそうじゃない。政治資金規正法では、報告書またはこれに合わせて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかったものを5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処すると定めていて、つまり記載すべきであるにもかかわらず記載されなかったお金が裏金だ。例えば個人的にきれいに受け取ったお金であっても記載すべき報告書に記載しなければ裏金じゃでは、裏金の不記載と表の金の誤記載、まあ、間違って記入してそれを修正した、その後修正したは、どうやって分けるのかというと、それはもう不記載にするつもりで記載しなかったか、不記載にするつもりはなかったけど間違いで記載しなかったか、故意であったかどうかしかない。1000万円をも超える金がダブルチェックしなかった理由、って理由で不記載、大石さんも他の方々も、私たちが納得できるよう説明をしてくれ、できるものならという、だからこれ簡単な話なんですよ、ものすごい簡単な話なんです、政治資金報告書、収支報告書、これに不記載がありました、アウツ、修正しました、丸じゃないですよ、不記載、要するにミスがアウツなんですよ、ミスがあっては許されないんです、修正したってダメなんです。なぜかというと、 出そうとして、うん、その春持ってきました、これ政治資金、うん、あの収支報告書です、はい、あよろしくお願いします、待ってください、ちょっと待ってください、その場でパパパって書き換えて、はい、あこうでした、これが正しかったですって言うのは OK です、はい、まだ提出前だから、
はい、
提出した後に、
うん、
あっちゃやっちゃったぜっていうのはもうアウトなんですよ、うん、ただその場でだったらまだ許せるかもしれないですけど、はい、出したその場で、あ、そう、すいません、まあ、いっぺんちょっと撤回、あの、それ、あの、もといとかっつって、はい、ね、そうじゃなくて、これ2ヶ月かかってるんですよね、
はいはいはい、
2ヶ月も裏金になっちゃったわけです、
はい、
これいい裏金とか悪い裏金じゃなくて裏金なんですよ、で、それをこの人は何も問題ありません、私がやったことだからっていう、通りません、
自分が決めることじゃないんですよね、
そうです、はい、いや自分が決めることじゃなくてもう決まってるんです、はい、裏金なんです、
はい、
でそれをあの裏金じゃない、はい、で裏金だと言ってるやつらを、はい、ま、なんなら訴えるぞというスラップ訴訟をちらつかせてるわけですよ、はい、自分がスラップ訴訟ってのは良くないっつって、はいはいはい、あれだけやっておきながら、はいはい、だからこの人って、はい、その前に言ったことと今言ってることが全然変わるっていうね、はい、もう全然撤回姫なんですよ、この人信用できますか、こんな人、
いや
人に対してですよ、はい、その人間には僕は間違いはあると思うんです、
はい、
だから政府だってお目こぼしするんですよ、
はい、
ちゃんと収支あのそれあの書き換えてくれたらいいですよ、はい、早くなるべく早くやってくれと、はい、ね、それ待ちますからとかっていうのは、うん、やっぱあると思うんですよ、うん、猶予っていうのは、はい、でこの人も猶予してもらっとるんですよ、
はい、
だけどこの人はその猶予すらガンガンつって、うん、つっついたわけですよね、今まで、うん、裏金じゃ裏金じゃっつって、はい、じゃあ自分がそうなった時に、うん、あの途端に甘々になるわけですよね、
うん、
で、でもこれあの早速あのなんかね大石さんの説明を聞くとなんだかわけわかんなくなってくるんですけど、うん、今私の説明で分かったと思いますけど、
はい、
これぐらいシンプルな話なんですよ、
うん、
でしかもですよ、うん、その例えば、はい、何千円とか、
はい、
まあ、せめて4万5千円とかね、はい、5万とかの間違いだったらまあ領収書の束を1個、まあ、忘れとったんだろうなとか、うん、そういうことでまあなんとなく、まあ、うっかりだったねとかっていうのは分かるけど、うん、あんな450万だ830万だってあるわけないじゃないですか、んなめちゃくちゃですよ、
これも罰金が確実なんですか、
逮捕ですよ、
あ逮捕
で何せほら、
はい、
額がでかいから、
はいはい、
あの脱税だって、はい、額がでかかったら逮捕でしょ、
はい、
交通事故だって、はい、別に故意に誰かを殺そうとか思ってなくても、はい、うっかりで人を跳ねてしまった時に、はい、相手が怪我が程度が怪我の程度が浅いとかね、
はい、
そのまあ過失もほんのなんかちょっとよそ見一瞬しただけだったとかっていうことであれば、まあ罪は軽くなりますから逮捕なんてされないですよ、まあ切符切られてですじゃないですか基本ね、でも明らかに例えば酒飲んでましたとかね、で有松さえその引き逃げをしましたとかそういうような時はですよ、それはもう逮捕されちゃうし場合によっては交通刑務所入るわけですよね、でこれだってそうですよ、政治資金というのはクリーンでなきゃいかんということになってて、だから厳しいんですよ、なぜかというと政治家というだけでお金が集まるんですよ、この政治家に期待してます、こいつにお金を出してやろうっていう人がいっぱいいて、お金が集まる、でそこその集まったお金をきちんとちゃんと使ってもらわない限りは何やらかすか分かんないですからね、だからそれをちゃんと報告しなさいということになっていて、例えば1000円以上の寄付というやつは必ず住所と名前を書かなきゃいけない、はい、場合によっては職業も書かなきゃいけないとかあるわけですよね、はい、でそのでこの人のやつにはそれが書いてないのがいっぱいあるわけですよね、雑なんです、
金額が増える可能性があるっていう
こと、いやも
う
これ以上はちょっとわからないです私は、はい、もうだ出してある今出てるものの中での話になってるんで、
はいはい、
この後またさらに修正なんてことがあったとしたら、うん、もうできないでしょそれは、うん、まあともかく、そもそもですよ、はい、あのおそらく小口の寄付が多いと思うんですよこの人の場合は、うん、企業は相手なんかしてませんからこの人、
はいはい、
でそれをね本当だったらちゃんと名前書いて、
はい、
まあもちろん1000円以下なら名前書かなくていいんですけど、はいはい、それ以上の場合はちゃんと書いてもらうんですけど、はい、それが載ってないってことは、うん、まあいい加減に集めてるってことが一つ、うん、そしてその額を間違えてるってことは、
はい、
結果的に その支持者からあのいただいたありがたいご寄付をですよ、うん、まあ、存在に扱ってるわけですよ、うん、ええ、だからもうこれが果たしてもう腹が立って腹が立ってですね、うん、うちもあの募金でなんとか成り立ってるような団体ですけど、うん、やっぱうちは、まあ、もちろんあのこんな大石さんのところみたいにいっぱいお金が集まりませんから、ええ、毎日いっぱいこう 何百人とかっていう人から集まってきたらそれは分かんなくなるのかもしれませんね。でもうちはそんなことない、一日に一人いるか二人いるかみたいな話なので、そうありがとうございますという、ええ、今日だってあのね、うん、あの金があんまり入ってこないから、
はい、
募金やってますとかってまたあのプッシュプッシュするわけですよ、
はい、
でそうすると心優しい方が、はい、よしじゃあちょっと入れたらっつって入れてくださるわけですよ。
優しい
でもうすぐにありがとうございますと、
いやありがたいですね。
で、まあ、あの木田上優子のおなじみのカードを送ってですね、
おなじみのカード、
もうひょっとしたらもう何枚かもらってるかもしれない。
ああ、はいはいはい、神戸でしたっけ、
ということなんですけど、はい、さあ木田上優子さん、この一件どう見ておりますか。
いやだからもう見苦しいとしか言いようがないですね。
まあ見苦しいな、本当だから、
うん、
あのまあ言葉遣いが悪いとか、
うんうん、
プラカードを掲げて品種を買うとか、別にそれは私はあの褒めませんよ、全く褒めませんけど、それはまあその活動としてやってる分ならそれしゃあないと思っても、あのまあこの人はそういう人かぐらいに思ってるけど、この金の問題でこれっていうのはもう土台話にならないですよ、
うんうん、
で本当にお金が好きなんでしょうな、これは。だってあのプラカードの後もさ、そのあの動画を出して、
はい、
結局募金呼びかけだったからね。羨ましいですね。議席があるとお金がそんなに入るんですね、恐ろしい話ですよ。まあ今後どうなっていくのか分かりませんが、これ収録しておりますのが現在10月の11日の、今夜21時、まもなく50分になろうとしているところですけど、うん、沖縄の第1区に令和新選組が立てた、はい、女性候補がいましたけど、うん、先ほど夕方に引っ込めました、うん、もう要するにみんなからのバッシングがすごかったんで、引っ込めたんですけど、情けないっていうか、あんだけやったんだったらとことんやんなきゃダメなんですけどね、うん、でましてや立候補した お姉ちゃんがですよ、
はい、
哀れですよ、
うん、
恥かいてるじゃないですか、うん、どういうつもりなんですかねあれ、
うん、
でやっぱなんかね後先のこと考えてないというか無計画、
うん、
で私今日ツイッターでもつぶやきましたけれど、
はい、
令和新選組にないもの、
はい、
中身戦略、戦術、計画性、そして思いやり、感謝、そういったものがない、逆にあるもの、これはろくなもんないですよね、吊るし上げとかセクハラとか、レンジャーとかですから、もうそれをいまだに支持なさってる方がいて、だから先ほど冒頭で申し上げましたけども、
はい、
その西中島南方駅の北口に何人かな、あれなんか 10人前後の、お年寄りがお年寄り中心のが
中高年の方たちが、
中高年じゃなくて高齢者ですよね、
高齢者ですか、
でもうあのピンクの、あのユニフォームがもう、もうなんかもう本当にあヘドってこうやって出るんだなっていうぐらいの気持ち悪いと思って、今もこれ話をしながら今も気持ち悪くなってきてるんですよ、まあそういうようなことでございまして、さあまあ今後どうなるのか、大阪5区で立候補した場合は彼女の命運はつきます、
はいはい、
で大阪5区を捨てて、その、なんだ比例の方に、比例単独ですか、になると一縷の望みが出てくると、捨てるんですかねこの大阪5区をね、まあそれだけでも人間乱れますよ、もうで他の、大阪13区だっけから出ている八幡愛ちゃんとか、
はい、
他の人たちに多大な迷惑をかけますんでね、どうなるんでしょうね、本当にろくでもねやつを本当に、国会議員なんかにしてしまったという、本当にね もう残機に耐えないというのはこのことで、大失敗です。うん、まあこれはもうあの前島君も松田さんも翔ちゃんも、うん、もうみんなあの旧よろずや勢は、うん、はぁってなってるんですけどね、というところでございます。この後は CM を挟みましてパラキル、今週は DIY 的な話をしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週のテーマは中途半端な不便さです。今世の中本当に何でも本当便利になりましたね。もうすごい時代だと思いますよ。例えば 3D プリンターなんてあるじゃないですか。ああいったものを使うと、はい、まあなんかイメージしたその形状のもの、デザインのものを、まあそのソフトウェアを使えばですよ、そのまあ多少時間はかかりますけど、その造形をこう作ることができる。で例えばその 3D のそのいろんなデータだとかをどっかで拾ってくれば、それをこう複製することもできるという、まあもちろんそれは趣味でやってる方もいらっしゃれば、業務でいろんな研究とかも含めてやってる方がいて、例えばもうこういうサービスがあるんですけれど、ある専用のスタジオがありましてね、そこにこう足型がついてましてね、そこに足をピタッと合わせてちゃんと立つわけですよね。それでじゃあ今から写真撮りますんでじっとしてくださいっつって、それで笑顔でお願いしますみたいな、写真バシャッと撮るんですよ。これ撮るときにもうその瞬間に360度ぐるりの全体で一度にバシャッと撮るわけです。でそれをデータをコンピューターに入れて 3D プリンターで出すと、その自分のミニチュアができるんです。
楽しい。
でもう要するに写真データを元にしてから瓜2つ、もう色も全部そういうようなものでできてくるということですね。でまあ本当になんかこういろんなものができる時代ですよ。例えば何かこうちょっとしたパーツを作りたいと思ったら、その 3D プリンターで作ることもできるだろうし、あとちょっとした溶接する、金属を溶接するようなやつも今もう下手すると3000円ぐらいで売ってますからね。でそういうようなものを使うと本当何でもできちゃうんですよ。で本当日曜大工が趣味の人にとっては幸せなのか不幸せなのかってちょっと悩む時があって、何でもかんでも簡単にできちゃうから、今度面白くねえなって気がするんですよね。でそのやっぱ私らが若い頃というか、その子供の頃も含めて、そんな優秀な道具ばかりが揃ってるわけじゃないので、本当にそこら辺に落ちてる あの木 の, あの木切れというかね、うん、木の破片、あのよく家を建ててる最中 の,、うんうん、あの建築現場に行くと、その材木の半端なやつが捨ててあって、はいはい、でよくあのそれをこう焚き火にして暖を取ってたりしてますよ、はい、あの大工さんとかがね。 でそういうあの廃材を 何個かちょうだいって言うと大抵くれるわけですよ、でそれを使って何か作ろうとか、はい、削って何か形にしようとか、うんうん、っていうふうにしてたんですけど、はい、もうだから例えばその飛行機なんかを木を削って作ろうとすると、はい、ものすごい大変なんですよ。精密に作ろうと思えば作る、そのなんていうの、その例えばプラモデルってもうただあのセメダインとかで貼り付けていけばちゃんとしたもんできるじゃないですか。で木を削っていくのをソリッドモデルって言うんですけど、そのソリッドモデルというものがもともとあって、うん、ソリッドモデルを簡単に作れるようにしたのがプラスチックソリッドモデルというもので、うん、そのプラスチックソリッドモデルを略したものがプラモデルなんですよ。
あ、はいはい、
でまあちょいちょい話するんですけど、うん、そのソリッドモデル、木を削った、うん、はいはい、それで飛行機だとかを作っている名人に遭遇したことがあるんですよ、はい、でたまたまその人の事務所に行って、はい、あ本物がいるとか思って、うんうんうん、それでその人にそのソリッドモデル の, あの、うん、コレクションすごいそうですねとかって話をしたら、うん、にやーってにやけて、うん、すんごい嬉しそうになって、うん、ちょっとあの君そういうの好きなのかいって言うから、うん、大好きですとでその話をしてたら、うん、今度ねじゃあねうちにおいでよっていう話になって招待してもらったわけですよ、はい、橋本龍太郎さんに、で私は、はい、橋で言うと、サシで、ええ、そのプラモ、職人さんじゃなかった、プラモ談義をしたことがあるんです、1時間ぐらい、ええ、でものすごいいい人でした、ええ、あの噂で聞く嫌なやつっていうのとは全然違う、本当にいい人で、ちょっとポマードの匂いっていうか、あのなんかジェルみたいなのがちょっと気になりましたけど、まあ、それはいいんですけどまあだから僕はあの人のその手先の器用さっていうのもすごいなと思って、本当にあのこの人はもっとあの長くね長生きしてくれればよかったんですけど、あの人あの異常なヘビースモーカーなので、まあそれもあったんでしょうけど、短命で終わって本当残念ですけれど、やっぱねそういう、要は何にもない時に木の歯切れと小刀で作っていくわけですよね。それでやっていくっていうその不便さ、うん、でこれはやっぱ一番人間を磨くような気がするんですよ。でなんかあまりにも便利になっちゃうと、うん、なんかねあの YouTube とか、うん、それこそあの SNS、Facebook でインスタだってやつの中で、うん、なんかあの動画が出てきて、はい、なんかいろんなあのなんかちょっとしたアイディアみたいな形で、はいはい、このネジをこう壁に打っていくやつとかで、なんかこれをこうすると便利だみたいなやつをこう、ノウハウを見せてくれるのがあるんですけど、それもなんかものすげえ便利な道具がいっぱい出てきて、はい、なるほどこれを使えばこういうことできるな、なるほどアイディアだねとかと思うんだけど、そうじゃなくて土台からその自分で考えて作っていくっていうところの面白さっていうのはあるんですけどね、それがどうなんだろうと。だから今本当にあのプロしか使えなかったようなものも素人が使える時代なので、それは幸せなことなんだけれど、果たしてどうよって思う時なんですよね。それはまあいやいやそれはえのきだ、お前が若い頃そういうのはなくてね、それに対するその不満を述べてるだけだって、その通りですその通りですよ。もう本当にもう腹が立ってしょうがないですね、今のこうあの便利な道具を駆使してる若いやつとか見ると、それは羨ましいですよ。でもなんか羨ましいんだけど、はい、負けた気がしないんですよ。絶対あんたらが使ってる道具って結局コンセントがいるよ、電気がいるよね、で俺らこのナイフとかそんなんだけだったらいらないんだよと、アンプラグドなんだよと、で最終的にいろんなもの作れるんだからこっちだよっていう、なんかその自負はあるんですよ。でそういったものでね、その中途半端な不便さというのを、まあなんか僕は大事にしたいなと思って、例えば小学校3年生の時だったと思いますけど、 その時、買っていた成分同信仰社発行の子どもの科学だったと思うんですけど、まあ、今もありますよ子どもの科学、創刊60周年だっけ70周年だっけ、なんかでその中で雨だれ発生器って書いてあるのがあって、要は雨が落ちてくるポツポツポツっていう、その音をスピーカーから出す、それランダムにその規則正しい音じゃなくてポツポツポツポツポツみたいな感じで、こうであとボリュームで調整することによって音量とそのなんか密度、その本当にポツポツってやつとかからバラバラバラバラバラっていう音でこう変えられるっていうやつをこうまあ組み立てるとかそれを作るっていう解説記事があって、あれが確か私生まれて初めて作ったあの電子工作なんですけど、生まれて初めてじゃない、生まれて初めてはラジオですね、あのゲルマラジオっていうか、今ゲルマラジオというやつを作って、それは小学校2年生ぐらいだったと思うんで、いやゲルマラジオ、
いや
ゲルマラジオなんてのはだって部品がだってバリコンとコイルとコンデンサーとなんだっけ抵抗かなんかで、もうそんなもんでできちゃうんで、あとイヤホンがあれば電池もいらないですから、でまあ、ちゃんとした電子工作で作ったのがその雨だれ発生器で、バラックの基板にトランジスタの、一番当時のもうポピュラーな、エミッタベースコレクターをこう間違えずに貼り付けりゃまあなんとかなるような、で初めてハンダ付けしてそれで作って、で炭酸乾電池入れてスイッチ入れたらポツポツってなるわけですよ、嬉しかったですね、もう、で、それをどうしようかって、なんか入れ物に入れなきゃいけない、入れ物なんかいいのないわけですよ、したらもう古くなって黄ばんだタッパーウェアみたいなのがあって、それにこう入れて、でキリで穴をこういっぱい開けて、そこにスピーカーをつけて音がこう出るようにして、でその雨だれ発生器は何に使えるかというと、睡眠導入に使えると書いてあったんですよ、この雨粒のその音が心地よい睡眠にいざなうという
ヒーリング、
まあそうなのかと思って、で枕元に置いてポツッポツッってなるわけですよ、気になって眠れないもううるさい
波音の方がいいですか
何のために作ったんだろうかという他に応用が効かんわけですよこれは、
うるさい、
だからそこからまたそれをまたトランジスタ外して何回別なもんに使えねえだろうかとかって、また違うもの作ったりしたというそういうそのまあ不便さがあってですね、ということで、まあ、あらゆる道具をもうホームセンターに揃ってるものは全て持ってる木田上優子さんなんですけど、どうでしょう
持ってません。
もうあれでしょ、なんかもうあ自分でこう歯の虫歯とかも治療できるって聞いてますよ。
師匠じゃない
です。まあ確かに私はやってますけどね。これそろそろちょっとね、マジで入れ歯入れないとまずいんですよ。ずっと刺しこれイミテーションの歯を瞬間接着剤で貼り付けてるだけ
なので。のままなんですか？
え？
瞬間接着剤で貼ったままなんですか？
これ貼ったままです
よ。いけるんですか？それで。
これ一応歯医者用の瞬間接着剤です。
ああ、そういうことか。
で今回はうまくと本当に。前歯医者に行った時に歯医者がやったやつより俺の方がうまい。見事に貼り付いてるんで剥がれないですけど、まあそろそろちょっと邪魔くさいんで、
はい、
やりたいですけどもね。まあちゃんだでも本当にこれは歯の治療とかって、歯医者に任せるからなんですよ。これ自分でやるとなった場合は中途半端な不便さなんですよ。これ
お
面白いですよ。だから、だからやる気が出てしまうんですよ、こういうの。できれば入れ歯も自分で作りたいなと思ってるぐらい、ということでございまして、Do it yourself ですね、世の中には裏金の Do it yourself という人もいますけども、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ、今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社ちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっと話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気分が出ております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなってますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の平山さんですか。
もう嫁すになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなど、サービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
2010年岩手県の男性が自分の敷地の中に回線がつながっていない電話ボックスを設置しまして、まあこれが一方的に亡くなった人と会話をする、まあ、風の電話ということで、まあいろんなあのドキュメンタリーとかいろんなもんで紹介されてますよね、
はい、
でこの風の電話を設置した翌年に東日本大震災が発生しまして、でその震災で、亡くなった家族、うん、あるいはお友達とかいろんな方、うんうんうん、への思いを伝えられるように、はい、まあ、その敷地を整備し一般に開放をしたと、うん、でその後、まあ、その話題が本になったり映画も映画になったりとか、うん、いろんなことで話題になりまして、うん、でまあいろんな人が来るようになって、うん、それでその受話器を取って、まあ、あの一人で問わず語り、まあ、いろんな呼びかけ、思い出話を語ったりとか、うん、いろいろそういうことをするというこの風の電話、うん、まあ、海外でもこの風の電話が、まあ、それを、まあ、真似て設置する人が、うん、まあ、どうやらいると、うん、で海外版でも回線はつながっておらず、うん、ただただ、思いを伝えるだけの電話ボックスなのですが、うん、アメリカでは数年前ワシントン州に設置されて以来、今では200台を超えるその風の電話ボックスが設置されております、うんうん、身内や友人を亡くした悲しみは自分自身で乗り越えるしかなく、一方通行ながら思いを伝えることのできる風の電話の需要は、少なくないのかもしれませんね、ということです。で、ちなみに、これ追伸、島根県にある、よもつ平坂というね、これあの よもつって読みの国、よみがえりの黄色い泉って書きますよね、はいはい、の平坂というのがありまして、ここは、亡くなった方に手紙が届くと言われているポストがあると。で毎年1000通を超える手紙がそのポストに寄せられているというところですね、同じようなもので、あのポストにあの手紙を入れると、あのいつか鬼太郎さんがやってくる、妖怪ポストというのがありますけどもね、一度ぐらい妖怪ポストに出会ってみたいなと思ってるんですけど、なかなかまだ出会ったことがないんですけれど、まあね、この風の電話、ね、これ回線がつながってないっていうのに電話取ったら、もしもしって声が聞こえてったら怖いだろうなっていう、今ふと思ったんですけど、あと聞こえてるよとか、そういう声が聞こえてくると、もういっぺんで人来なくなるだろうなと、本当にすいませんね、不謹慎なトークに持っていくんですけど、で、どうですか、きらゆこさん、この風の電話をいつも使ってるそうですけど、いかがですか。
初めて知りましたよ、そういうのが。
ああ、そうですか。
知らないですね。
ああ、私はあのあれですよ、あのこの QIC を始めてすぐぐらいの時に、あの一人でやってたわけですよ、アシスタントが、はい、まあ、毎回来るわけではなかったんで、はいはい、でその頃はまだお便りもないわけですよ、はい、で、話がこう間が持たなくなる時がありましたね、はい、でそうするとやってたのが、はい、あの当時タウンページの後ろ側に、はい、いろんなテレフォンサービスの電話番号が書いてあって、はい、でその中でまずかけるのが、はい、リカちゃんダイヤル
に出てくるんです。ありましたね、
懐かしい。でリカちゃんダイヤルかけると、はい、あの私リカよとかって言って、それで今パパが海外 あの航路で、出てるので寂しいのとかっていろんなことをこう語ってるわけですよ。でそれにあのずっと私が、そうなんだ、そうなんだね、あ寂しいねそれじゃね、一人だとね、あそうなのリカちゃんとかって、そういうずっとやるわけですよ。で今度それがこう あれ3分ぐらいで切れるんで、
はい、
そして今度は違うやつで、あのごもっともダイヤルというのがありまして、
ごもっともダイヤル、
なんかあの、はい、澄んだ声のお姉さんが、
はい、
ごもっともです、ごもっともです、
マニアックな、
ごもっともですとかってずっとごもっともですってずっと言ってるんですよ。それに向かって俺が大体さ、俺は頭きてんだよとか言いながら、この対応はなってないと俺は思うよ、ちょっとどうにかしてくれよとかって言って、クレーマーをやるわけですよ。ごもっともです、ごもっともです。であとあのおだてダイヤルっていうのがあって、
はい、
素晴らしい素晴らしいですねってずっと言ってくれるやつがあって、俺さちょっとね最近彼女ができたんだよとかって言って、ずっとあの自分話をするという、そういう番組をやってたら人気が出ました、ね。そこからお便りが来るようになったんですよ。
そうなんだ、
だから言ってみればあの風の電話から始まった番組、それが QIC かもしれないです。一人で喋るという。まあ木田さんも時々一人で夜中に喋ってるらしいんですけど、
夜中何を喋って
る、なんか外に出てなんかブツブツ喋ってるっていう、なんかね深夜徘徊のいるじゃないですか、そういう人が。どうですか。
いやそんなあの老人じゃないです。
ああそうですか。あとはまああの私はあの去年のちょうど今頃ですけど、青森県の恐山に行ってきたんですけど、その時はあのイタコのね、方やってましたけども、なんか着いた時にはもう受付が終わっていて、もう人数が少ないんで、もう限られたイタコしかいないんですよ。で私がかつて行ったのはもう20年ぐらい前なんですけど、その時はもうちょっといましてね、で、お願いしますということで、それで、どなたを お呼びしましょうかつって、でまあお任せしますつって、でガヤガヤってなんかこう呪文のようなものさ、ガクってきて、はあとか言い始めて、懐かしいな、懐かしい、久しぶりだなとかって言い始めて、誰だろう、誰が来たんだろうかとか思ったら、お父さんだよ、
お父さん、
お父さんだよ、久しぶりだな、 元気だったかとかっつって、でずっとなんかいろいろ話をしてて、うん、俺もちょっとこうじんとね、こうなんかうっすらと涙を浮かべながら、うん、こうでしたら、じゃあもうそろそろお父さん帰らなきゃいけないから、うん、またな、うん、また会おうな、うん、な元気で暮らすんだぞ暮らすんだぞとかっつって、うん、ガクッて、あこんなになりましたけど、ありがとうございましたっつってそれでまあ、うん、あの お金をね、あの、うん、お笑いして、それでその足で、お土産コーナーみたいなのがあるんですけど、はいはい、そこに公衆電話がありまして、はい、まだその頃私あの携帯電話持つ前だったんで、はいはい、で携帯電話持っててもおそらくあそこだったら入らないでしょうねですぐ電話しましてね、うん、でプルプルガチャって、うん、ああなんだあのさ今ね恐山にいるんだけど、うん、うんうん来たここに、何言ってんだお前、いやいやさっきさ、うん、あんた来たんだよ恐れさんに
来てた
あのいたこっているじゃないあんたが出てきたんだけどさ
来てたわ、
なんか気づいた、なんか何言ってんだお前とかって、ね、酔っ払ってんのかとかってガチャって切られてねこれ実話ですけどね。
そうなんですね、
そしたらあの、はい、一緒にいた何人かスタッフが、はい、江戸島さん、はい、ひょっとしたらですよ、はい、お父さん別にいたらどうしますもうお前もっとこういうこと言うなお前知らねえよそんなのっていう、そういうことがございましてまあまあ嫌う英子さんもこの鉄板ネタをもう何度も聞いてるはずですけれども、
ね、
どうですか、恐れ山には行ってみたいですか。
いや興味ないです。
恐れ山いいよもうあのもう綺麗な場所でね、あの池がありましてね、ふんあの火山湖みたいなのがあってね、もうなんかあのちょっとしたビーチになってるんですよ、白砂の、うんうんうん、本当にでこの風車がブワーって回ってましたね、でまあもちろんその私みたいな浮かれたやつばっかりじゃないですからあのあそこに来てるやつはやつはじゃないや来てる方々はもうしし真面目に来られてるわけですけど、はいはい、で私もこの間の時はそのちょっと疲れたんでベンチで座って休んでたんですよ、
はい、
でそしたらなんか年の頃なら40半ばぐらいの方ですかね、女性一人で来られてて、
はい、
それであのなんか尋ねられたんですよ、なんかあのなんか何かはどっちの方角ですかとかって聞かれたんですよ、で あっちの方ですよって言って、はい、それででまあそうですかありがとうございます、うん、いやちょっとうちも初盆なのでとかって言って、うん、ああそうですかつって、うんうん、あのどうぞあのお参りなさってくださいって、うん、って言いながら、うん、あのこっちずっとなんかスマホでなんか全然違う情報、青森市内で飲める店はどこにあるんだとかそういうのばっかり、ええ、しかもね本当にね、うん、ソフトバンク入らないんですよもう全然入らなくて、で電波がつながるところを探しに行って100メーターぐらい歩いてようやく見つけたぐらいだったんですけどね、うん、まあそんなことで、もうでもあれから1年か早いな、ということです。あれ木田さんのお父さんがあれ何年だっけお亡くなりになったの。
2010年です。
ああもう160年ですかね。
何と言ってるんですか、
はい、いやもうねあの日はねもう俺の、まあ、なんか思い出に残ってるぐらいですよ、そのあの日っていうかその後なんですけどね、そのあのご葬儀が営まれるっていうんで、
はいはい、
それで私とか、うん、当時の FMC のスタッフが、うんうん、全員酒臭い明け方まで飲んでそれで受付に神妙な面持ちでで受付に6人並んだんですよどんだけでかい葬儀だっていうそんないらんやろっていうでこう「いらっしゃいませ」とかって。でもう、うんうん、なんか大変だったですけどね、うんうん、 まあ、一番あの爆笑狂変だったのはうちのおふくろの葬式ですけど、まあ、その話はいずれかあると思います、ということでございまして、いや本当あの、ミーティングキャラバン、2024名古屋お越しいただいた皆さん本当にありがとうございます。どんな風に盛り上がってるのか全く今の段階では分かりませんが、うん、本当に、盛り上がったんだろうか
どうだろうか、
どうだろうかというね松田さんが朝から帰っちゃうんですよね。
ああ言ってました言ってましたね、
うん、あ泊まらなくたっていいだろうねとも
ったいないですよね。
ああどうせ電車で帰るやったら夜のうちに帰りゃね、うん、ただもう今更もうキャンセル料取られますから、もう泊まっていただくしかないんですけど、ということでございまして、ではではお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあということで、この QIC ミーティングキャラバンが終わりますと、もうあっという間に大体年末ですよ
いや
もう
さすがに
だってもうだってもう
2ヶ月先
あっという間ですよ、はい、だって QIC なんてあと残り9回あるかないかですから、
はい、ああそうですか、
ええ、
もうそう
でそこへ来て今度ね行く年来る年がもうありますんで、行く年来る年のもう準備にそろそろ入る時期ですね、うんうん、今回はどうなるんだろうね。あとそっかあれだよ、10月27日は選挙特番があるもん。ここで
おい
さあ祝杯をあげられるのかどうか普通でない祝杯をあげますんでどうなるのか分かりませんが、どうぞお楽しみに来ていただきたいと思います。まあね、名古屋に行って、名古屋の何か美味しいものを食べるのでしょうそれが何なのか分かんないですよ。前島君はもうこってりラーメンとか抜かしてますけどね
ラーメンちょっともったいないね。
まあ私は普通にあのきしめんで十分なんですけどね。木田さん、名古屋の食べ物で何か食べたいものありますか。
なんだ、ひつまぶし
か。ああ、ひまつぶしを。まあ食べていただきたいですね。ということで、QIC そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎木田信也門と。
ケルトミエと。
そして IBB 九州は。
キラ
ウエアユコ
でした。
なんで今キラウエアユコでしたになったんですか
噛んじゃった
止まったんです。
ああそうですか、というわけでございまして、名古屋のでの模様は来週の C 枠でお送りすることになってますので、どうぞそちらの方もお楽しみにしてください。 QIC そろそろお別れです。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。